花嫁の安息という題して主に恵みを分かち合いましょう。このカカショはソロモン王と田舎のシュラム女性とのラブストーリーです。この女性は花嫁に、ソロモン王の花嫁になります。この花嫁がこの祈るんですね。今日祈りは、あの方の左の腕は私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださる良いのに、とこのように祈ってます。願ってます。この祈り、この願いはイエス・キリストの花嫁であるこの教会の願いでもあります。教会はイエス様の花嫁であります。第一番目は、あの方の左の腕が私の頭の下に、ということですね。ソロモンの左の腕がシュラム女性の頭をこう抱かれること、こう支えること、それを願ってるんです。頭というものは何でしょう。これは生活をずっと生まれてから今まで生活した記憶でもあるんです。まあ、潜在の記憶もある。思い浮かぶことはない、潜在の記憶もある。その記憶はある時にこれが急に出てくるんですけど、それはいい記憶ならば良いことが起こるんですけど、悪い記憶は心の中で傷です、重荷です。まだこの顕在意識があるんですね。この顕在意識、これが頭なんです。だから重荷です。これを王の腕に、左の腕に乗せられたら私が安息ができるのに、ということですね。イエス様も全て疲れたもの、重荷を負っているもの、私のところに来なさい、私はあなた方を休ませてあげます。だからこの女性は子供の時からずっと家庭の中でいじめを受けました。特にお兄さんたちが乱暴で、本当にこの、ね、末っ子をいじめました。まあ外の暑さの中で自分たちのブドウ畑をそのように守るように、ブドウ畑の仕事をさせるんです。一章の6節を見ると、私をご覧にならないでください、私は日に焼けて黒いのです。顔が黒くなってる女性としては本当にね、黒くなってることを白くするために資生堂の化粧品も必要で、私の母の子らが私に向かって生きり立ち、ね、この母の子ら、お兄さんですね、生きり立ってるって、いじめてる。私のブドウ畑を見守りに立ったのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りしませんでした。だから自分のブドウ畑見張りができなくて、お兄さんたちのブドウ畑を見張りをする、これ強制でこうね、力で抑えていじめて、そのような関係、そのようないじめを受けてるその女性が、ある日自分のブドウ畑でもないお兄さんのブドウ畑を、この暑さの中でね、日焼けしながら立ってるのに、そこで王様が視察のためにそこを通っていったんです。でこの女性を見るやいなや、もううわぁ一目惚れ、ね、うわぁこんな美しい女性がいるか、私が今まで見たこともない。ソロモンの目がね、ぐるっと回ってしまった。一章中古節を見るとね、ソロモンの告白ですよ。ああ我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、 なんと美しいことよ、あなたの目は肌のようだ。このようにもうソロモンがこのシュラム女性にこのように惚れて、あなたは美しい。しかしソロモン女、あのこの女性はいつもお兄さんたちからね、お前のような変なもの、もう顔も暗くていつもいじめられて、美しくな、畑仕事な しなさとね、このようにあのしたんですよね。しかし王はもうこの女性が美しくて美しくてたまりま、だから自分の王宮に呼んで自分の花嫁にしたんです。王宮の中にはエルサレムの女性たちがいました。彼女たちはもう顔がキラキラする、白い、身分も高い家の女性たちです。エルサレムの女性たちだと言ってるんですね。シュラム女性は、まあ、田舎っぽくで、もう身分も低い、自分の外面も顔が暗い、顔が暗い、劣等感が多かったんです。この世の基準で見ると本当にこの女性は水ぼらしいんです。このアイデンティティ、お兄さんたちからずっと子供の時から聞いた話は、お前はもう変なものだ、もういい言葉してないんですよ。自分の仕事させるために悪い言葉ばっかり、強制的な言葉、だからもうアイデンティティがものすごく低いんです。しかし王は彼らと違う話をする。私が見るとあなたが一番美しい。皆さん、私たちがイエス様と出会って、私たちの中であるこのアイデンティティがね、混乱が起きたの。私はこの世の中でいろんな罪を犯し、汚れて、もう本当に罪だらけの人生でした。暗いんです。心も暗いし、顔も暗いし、すべてが。しかし、王の王、主の主、イエス様が、私を見るやいなよ、ね、私を愛すると言われます。もう死ぬほど愛してる。もう本当に愛することも勝手ですけどね、もう本当に私っていいって、あなたが世界で一番だから、私の価値観がね、混乱が起こってる。この世の中ではいつもいじめられて、成績で評価され、もう いつも基準が、この世の価値基準がありました。このお兄さんたちの基準です。それでこのお兄さんたちは立法主義です。立法で私たちを責めるんです。だから低いこのアイデンティティが持ってる。しかし王の王はそのお兄さんたちと違う見解ですよ。私が美しいって、私が一番だって、それで十字架でそれを見せてくださいました。私はあなたをこんなに愛する、だから自分はね、今までずっとそのことを聞いて、私はもう価値がない、それが私たちの潜在意識の中にあるんです。顕在意識も、私は今目に見える人々と比べてみてもいいものは一つもない。しかし王の王が私を、ね、あなたは私の全部だ、この落差、これがね、クリスチャンの今心の中である混乱状態であります。だから自分はいつも、ああ私はもうダメだ、 自分が自分を思うそのものが低いんですよ。しかし神様の価値観はそうじゃない。そのギャップ、それをどのようにして埋めるか、その父の心、まだ御子イエス・キリストの心が何かといって聖霊様。聖霊様は私たちがね、自分を落胆して、もう低くなって、もう潜在意識で支配されて、もう私のようなもの、それで自分をいじめる、その時に聖霊様は嘆くんですよ。嘆いて私の代わりに祈るんです。ローマ書8章26節、御
霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます、
うん、御霊自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてください。御霊は父の心よ。御子イエス・キリストの心。しかし私たちが自分の環境によって、自分が失敗したことで、まだ責められるいろんな環境で落ち込んでる。しかし御霊は、いや、あなたは愛されてる、イエス様はあなたが全部だよ、本当にあなたは美しいと、そのように言われます。だから聖霊様が、このイエス・キリストが私たちのアダマ、こう悩んで低くなっているアダマを支えていること、それを教えてくださるんですよ。私たちが聖霊様によって、この聖霊様が私の身代わりになって祈っている、その祈りによってね、私たちの中で信仰が来るんです。ああ、私は愛されてる。皆さん、これがとても重要ですよ。御霊がどうして深いうめきを持って祈っておられるか、私たちのこの思いがね、価値観が低いからです。自分のアイデンティティが子孫感と言ってるんですね。それが低い。このスラム女性のようです。彼女はいつも外で一人で掘り出されて、泣きながらブド畑を見守ったりした、その記憶がある。だからそのことが潜在意識を支配して、まだ顕在意識でこの美しい女性たちがもうソロモンのそばにいるんですけどね、ライバルのように考えて劣等感がある。そのような時、聖霊様が深いうめきを持って、いや、私はあなたを愛してる、ハレルヤ、イエス様の心が分かるのは聖霊様よ。聖霊様がこのように深いうめきを持って、私はあなたを愛するんだ、ハレルヤ、それで聖霊様がね、私たちが願ったものをこう実現してくださるんですよ。信仰が来るんです。ああ、主の腕が私を今アダマを支えてるんだ、ハレルヤ、ね、それでこの右の手ですね、聖霊様はこの右の手が私の上を覆っていること、それを教えてくださるんです。それを感じるんですよ。だから御霊が深いうめきを持って祈っていると、そのように私たちに祈りが応えられるんです。主の右の手、それは力ある手であります。救いの手であります。変わらない真実な愛です。その右の手がこの花嫁である、その私たちを覆ってくださる。イザヤ41章の10節を見ると、恐れるな、ね、右の手がこう覆って、恐れるな、 私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助ける。私の木の右の手であなたを守る。いつも自分の潜在意識がね、お兄さんから家族から追い出されていじめられたこの記憶が思い浮かぶのよ。その時右の手がね、私の胸を恐れるな、たじろぐな。私はあなたの神だから。私はあなたを強めるんだ。私はあなたを助ける。私の木の右の手があなたを守る。そのように主が私たちに語るんですよ。守る手です。いつでもどこでも主が私を保護してくださる力ある全能の手であります。保護の手、エベネセルです。神様の保護が、この保護の右の手が皆さんと私がこの険しい世の中でいる時に助けてくださる。それで主の手から私たちを奪うことはできないと言われますね。ヨハネの福音書10章28-29。
私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。
私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。皆さんと私がイエス様の、ね、左の腕に頭が垂れて、イエス様の力ある右の手が私を覆っているんです。その胸から誰が私を奪うことができるか、誰もいません。皆さんと私の救いは確実であります。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。ハレルヤ。皆さんと私をこの手から奪い去ることはできません。これが保護ですよね。皆さんは奪われることはありません。主が守ってください。主の右の手が、腕が、右の手が、それを奪うことはできないんです。神様の手が私を握ってる、胸触ってる、ね、導く手でありますよ。私たちがたとえ死の影のところに行っても、そこから救い出して導いてくださる。詩篇139-9を見るとね、私が明け月の翼を買って、海の果てに住んで、海の果て、以前の人々は海の果ては危ないと思った。一番危ないところに行っても、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。ハレルヤ。皆さんと私を主がこのように、この導いてくださるし、癒してくださいます。癒しの手ですよ。ヤウェラパ、名前がヤウェラパです。以前うちの おばあさんはね、私がお腹が痛いとすると、私の手はとしてこの手をお腹このように触りながら祈られ、そしたら癒されました。ね、主がうちのおばあさんの手を用いたからです。信じる者が病人に手を置けば病人は癒されます。この主が私たちの体や全てを用いてくださるんです。主の手が、 ね、このローレンス兄弟というフランスカルメン修道院の台所の仕事をする方でした。奉仕者でした。一生その修道院のこの台所で仕事をされた方です。彼はこの食事を準備する時にもずっと祈られた方です。まあ決まった祈りの時間だけじゃなくて、まあ仕事の時間でもずっと祈りました。それで主にいつも声をかけて話をしました。食器洗いをしながら、主よ私の罪を洗ってください、このようにね祈りました。お家を一つ拾う時にも、主よ一緒に拾いましょう、一緒に、主の手をいつも意識しながら生きた人でした。市場でこの買い物をする時にも、主よ、うちの主徒たちがおいしく食べ栄養ができるものを選ぶようにしてください。祈って、じゃあ聖霊様があれだとして、それを手を出して、これを買い物したというんですね。有名な話は、エグフライをする時に主よ、この時間ですか、ひっくり返る時間、聞くんですね、今だとして、ひっくり返ってだから美味しかったみたいですよね。だからいつもその右の手と一緒に生活したその人です。じゃあ3番目はね、思い描きです。じゃあ私たちが今この思い描きました、主の左の腕の中に私のアダマが抱かれ、そして主の右の手が私を追ってる、これが描くことよ、ね、だから聖書を読むときに描けるように、だから目だけで読まないで、口で読んでくださいね、声を出して読んでください。私の部屋にいると、うちの家内の部屋から大声で聖書を読んでる声が聞こえる。うるさいからドアを閉まってるけど私は私のことがあるから、この声を出して祈るととても素晴らしい。信仰というものはね、聞くことから始まる。聞くことはね、主の言葉ですね。だから主の言葉を読みながら自分が聞くんです。これが信仰が生まれることですね。だから皆さん聖書を読むときに、このように声を出して読んでください。それで恵まれた箇所でとどまって、それを口ずさむということは、簡単に言うと思い描くこと。今私がこのあだったその2章6節、主の腕が私の頭を支える、主の右の手が私を、これを私が描いて、それ恵まれて信仰があるから、それをもっと深く描くように祈りました。ずっと2週間祈った、ね、だからもう御言葉が自分に刻まれるように、それを御言葉を祈るんですね。祈ると御霊がそれを私たちの中で刻んでくださるんです。本当の意味を刻んでください。私の思いと違う聖霊の思いは、私たちを愛しておられます。主の思い、私の思いは お兄さんの思いですね。この世が喋ってること、私の子供の時から、お前には私は希望をかけないんだ、お前は何の価値もないんだという思いが、ものすごく私を苦しめました。しかしイエス・キリストの御言葉、聖霊によって、いやそうじゃないんだよ、 あなたは愛されてます。十字架を見なさい。これがあなたに向かう主の愛だよ。だから十字架をずっと見ながら私のアイデンティティが変わりました。それで聖霊様がどこに私を導くかというとね、聖書を読んでる時に主の至聖所に呼んでください。さっき私たちが地上の賛美をしました。主の地、力ある主イエスの地、受けよ受けよ、力ある主イエスの地、受けよ今受けよ。この至聖所はもうただ一つの条件だけよ。イエス様の血潮、血潮とこの主の御座は憐れみの御座です。そこで主と一つになる、夫婦が一つになる奥まった部屋よ。まあ、子供たちもいるからここまで終わります。夫婦の寝室なのに二人が一つになる神秘を、御言葉と自分が一つになって花嫁、花嫁の部屋。だからね、ソロモンがあなたは本当に美しい、本当にあなたは美しい、条件はない。ソロモンが基準よ。その一国の基準は王様が基準であります。あなたが美しい、ね、それでこの女性のアイデンティティも変わりました、ね、このように変わってるんですね。加賀書一章五節を見ると、エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけど美しい。ケダルの天幕はあっちにある。上はもう水ぼらしい色ですよね。黒いんです、ね、黒いんですけど中が美しいよ。この女性のアイデンティティが変わった。ソロモンが基準です。イエス様が基準であります。イエス様が言われた言葉が真理であり全てであります。だから美の基準、美しさの基準が変わってる。以前はお兄さんたちがわーわーしゃべったその言葉で支配されたけど、立法ですね、この世の価値ですね、力の関係ですね。しかし王様の目が、ああこの女性は美しい、黒くても焼けてしても、ああこの女性が美しい。ハレルヤ。皆さんと私はイエス様の血潮で美しくなりました。隣の人に言ってみて、私は美しい。これが福音です。私は美しい。私は今までそのような教育を受けてなかったんですけどね、福音によってならば私は美しいんです。さっき鏡を見ながら、私は美しい。それが私の中でこの歯を作るんですよ。周波数を作ってそれをこう送るんですね。これが福音ですよ。美しなる基準はこの世の基準ではなくてイエス・キリストが基準であります。だからこれを日本、韓国、中国、またイスラエルまでこの美しさを述べ伝えるんです、ね、このように発信する。エルサレムの女性たち、私は美しい。あなた方と違う黒い顔をしてても私は美しい。お兄さんたちにも送るんですよ。主よ、お兄さんたちが変わるように、福 音によって、王様が私を美しいと言ったから、天の者が私を美しいと言ったから、血潮で洗って清められたから、力あるイエス・キリストの血潮が私を根本的に変えてくださいました。ね、皆さんは美しい、自分が中でね認めない、お前は何が美しい、そのように争いがあるけど、この争いを鎮めるのは聖霊様。聖霊様は深いうめきを持って、この人がこの恵みの真理を受け入れるように、受け入れるように深いうめきを持って祈っておられる。そしたら自分がその主の腕のところに抱かれてるし、力ある御手が自分の上に動いてる、抱かれてる。じゃあ祈りましょう。御言葉を思い出して、描いてください。描くことが重要。そして私たちの自慢はイエス様の血潮だけです。ハレルヤ。イエス様感謝します。祈りましょう。主よ主よ主よ。